桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます、
今週もね、まあ私とマスター以外にも、うん、マンスリーゲストとしてほぼほぼレギュラーに近い北さん、
おはようございます今日もよろしくお願いします。
でもまだレギュラーとは認めてませんね、はい、まあ今週もこの体制でお届けいたしますが、今日はですね、うん、昭和21年、うん、ピースが発売された日ということで、まあ私もね、今となっては数少ない喫煙者でございます、うん。まあでもタバコ嫌がる人が多いから、僕はね、うん、あの寄席行くときは絶対タバコ持って歩かないんですよ、うんうん、で寄席に仮に行ったとしても、うん、吸うのは表の喫煙所って決まってるんで、もうだったら最初から吸わない方がいいやって、うんうんうん、まあ本当時代が変わったなって気がしますが、うん、さあこの時代のピースですよ、うん、10本入って7円、
7円
いくらぐらいだと思います？
7円がちょっとピンときませんね、その時代の、うん、俺ら7円だよね、
うん、ちょうどこの頃ね、新円切り替えがあったんですよ、うん、
新円、
ええ、要は今まで の、うん、あの円ではなく、うん、新しい円に変えます、うん、まあ今年ね7月にあの1万円札とか変わるけども、うんうんうんうん、それとは別出のみを行ったんですよ、うん、
なるほど。
でそれまでの円の価値が100分の1になったんですね。
へえ、100分の1、
はい、でこれで要は日本は借金清算しようとしたんですよ、
うん、
でも国民に対して戦時国債を発行するだけ発行して返さなきゃいけない、うん、でも出のみを行えば100分の1で済むわけですよ。
なるほど。
だから前言ってたね、マスターのお父ちゃんが戦時国債買ってたけども、うん、そのままにしてあるって、うん、結局紙くずになっちゃったわけですよ、
だね、
うん、で要は1万円分国債買ってたとするでしょ、うん、そうすると1万円戻ってくるわけじゃないですか、う
ん、ね、本当はね、
だから100分の1とか100円なわけですよ、
うんうん、
でちょうどそういったね、物価が乱高下してた時期の7円ですから、うん、10本で7円ですから数千円だと思ってください。
はい、高級だ ね、 ね。
で今までのタバコと違ってね、うん、その当時ってのはね、それこそゴールデンバットみたいな、うん、安いタバコですよ、
朝日とかね、うん、
ところが高級な香りがいい、うん、そういうのが売りになって、ね、うん、もうバカ売れしたんですよ、
うん、
まあ、ただねあまりにも人気が多いってんで、うん、もう発売日限定で、
うん、
でちゃんと予約しないと買えないという、うん、でうちの新堂書さんとか、うん、あとはまあ、これもなくなってますけど三商店村久師匠ね、
うん、
もうピース専門ですってまして、
はい、はい、
ああ
そうですか、うん、
まあそんなようなことがあったという日でございます。あ、さあ、でですね、今週はあのマスターのリクエスト曲ですね、これをねご紹介お願いいたします、
は
い、
それではじゃあ私のリクエストです。ビリーホリデーで奇妙な果実です、どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タバサとデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今筒商店です。
癖になるね空海、牛筋煮込みに 格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、ホラーゲンたっぷり、お肌もっとツルツル、ホラーゲンたっぷり。空海。
では改めまして、
はい、
あの北さんは何でも大変都市伝説とかがお好きだそうで、最近 YouTube でも、まあ、僕もよく見てるんですが、はい、直木マンション、
直木さん、あれ面白いですね。
皆さんこんにちは、
こんにちは。
マスターにも見るように勧めてますが、でもう打ち合わせの時からね、いやっしょ聞いてくださいよと、2025年があって、まだ今年始まったばっかりなのにもう来年残ってて、鬼が笑う暇もないという、でなんかね、こう聞いてるリスナーの皆さんに、もう私から言いたいことがあるんだと、そんなもののために番組を指摘をするのかと思ったけども、まあ言わないとフラストレーションたまるだろうから、で何を心配してるの北さんは。
いや2025年、今あの富士山が大爆発とか
なるの、
いろんな預言者が、いろんな預言者が、
直木マンが言ってんの、
直木マンが、まあ、代表としてまあいう番組で取り上げてるんですけど、日本でいる預言者、あの海外でいる預言者が、みんな2025年はやばいぞと。
それはね、日本だけやばいの、それとも地球的にやばいの。
まあ地球的にはやばいもあるんですけど、まあ特に日本は、
地球的にやばいのはこいつだな。
まあ聞いてください、まあ、日本は今特にやばいと。で、あの南海トラフ、あのあたり、まあ、去年もありましたよね、なんか南海あのトラフのあたりで地震があって、津波が来るぞ、まあ、ちっちゃかったですけどね、ほんで、まあ、その翌日にはインドネシアであの噴火しました。その関係上2025年、あの富士山が爆発すると、噴火するんじゃないかと。これが、3月11日あの津波で予知した日本人女性の漫画家さんがいて、その人も2025年何かが見えると、7月に富士山爆発っていう予言をもう出してるんですよ、そういうのをインドの予言者、アメリカの予言者、イギリスの予言者なども、25年、
それバイトのお姉ちゃんに言って怖がらしてたでしょ。夜寝れねえとか言って。
いや僕ね、はい、あの中学生の時に富士山が爆発するって本買って、
はい、
爆発しませんでした。
俺もね、ノストラダムスの本はね、いっぱい買ったよ。
いや、それでね、このムー編集長の三上さんが言うには、今ノストラダムス、今言ったじゃないですか、大予言、空から大魔王が降ってくる、あれニアミスだったりですよ。本当は来てたらしくて、かすかにそれだらしいですよ。
いや、
誰も言ってねえ。
そのさ、その大魔王ってのは何なの。
いや、これ大魔王は彗星でもあり、なんかあの人工衛星という話もありましたね。
それ人工衛星が落ちたぐらいじゃさ、変の突っ張りにもなんねえべ。
いや、わかんないですよ、それがまだ、
まあ、俺らがね、そういったもの落ちるっつったら、昔ガンダムのコロニー落としだよな。それ人工衛星がどこに落ちるの。多分これがさ、ニューヨークとか落ちたらえらいことになるよ、東京とか、まあ、
それはどこか分かんないですけど、三上さん言うにはニアミスだったらしいですよ。
危ないとこだった。
危ないとこだった
。かすったぐらい。
かすったぐらい。
へえ。だったらもっとニュースかなんかになってんじゃねえの。
それさ、みんな国民が
ビビるから、
ビビるから、こういう警戒するでしょ。
黙っとこうねってか、
黙っていきなりなった方が、あ
ってその場合はちょっと瞬間もう経済もね、あの車なくて済むじゃないですか。
なんかニラサワさんの話聞いてるみたいですよね。
あ、それでまだ信憑性があるのは、うん、まだ先ちょっと言わせてもらうんですよ。
はい、
あの師匠青森出身ですよね。
はい、はい、
青森出身で奇跡のリンゴを起こした、
はい、木村さんね。
木村さん、
あの歯の欠けてる人。
あの人秋典さん、うん、あの人が昔 UFO にさらわれたと。
あ、はい、
UFO にさらわれて、うん、そしたら UFO の宇宙人に石板を見せてもらったと。
石板、
はい、うん、地球のカレンダーが入ってる、
うんうん、
その地球のカレンダーに入ってる文々で、うん、石板があった数が2031年までらしいですよ、
うん、
それ以降の地球上の石板はなかった。その中で2025年、その年はなんかいろんなことが起きると。
なんでさ、うん、UFO に乗ってくるようなハイテクな人たちが石板なの、
うん、そう、木村さんが
折原君とかなんかかな。
いや、石板だろうか、その今こうタブレットが壊れないけど、木村さんは石板と見えたかもしれない。
あ、そういうことか。
確
かに木村さんにしてみたら、うん、それが石板に見えたのか。
なるほど。どうですか師匠。
どうですか、その2031年に何が起きるの。
もうそれでも もう地球上の
それから先の
先はないから、
うん、歴史がない
ないから、うん、地球上の
ってことは、うん、じゃあ今から、うん、あの長期ローン組んで、うん、家とか車買っても OK ってことだ。
まあ、それもうさ、そういいんじゃないですか。
どうする、2031年以降も地球が残ったら。
結構さ、ノストラダムスの時にさ、もう2000年はねえからってことでさ、結構そういうことやってさ、破産してるやついっぱい。
みなさん信じないですね。
え、いつまでやんのこの話。
いや僕はでもこの手の話っていうのは毎年聞くんで、
はい、
うん、だって2012年の時はマヤ歴がどうこうってみんな騒いでて、うんうん、まあ、あの2012年のそのマヤ歴が終わるっていうね、うん、その月に発売されたムーの次回予告っての読んだことある。 おいって思ったもんね。いや2010年で終わるのになんで次回予告があるんだよって、
うん、皆さん何木村さんを疑ってるんですか。
いやだってリンゴ農家の人だ
し、うん、奇跡のリンゴ。
いやだって
物の役
で、いやあのね、疑うっていうけども、
うん、
いや例えばだよ、
うん、
日常的に UFO がいるんならさ、うん、ああそういうこともあるかなと思うかもしれないけど、
NASA は認めたじゃないですか。
いやだから NASA は UFO と言ってないんだよ、うん、
あ、アメリカは認めたじゃないですか。
だから要はそういうものがあると言っただけで、宇宙人が乗ってるって一言も言ってないんだよ。
これ UFO 見たよ、
はい、見たでしょ。
見たよ。
それ映画でだろ。
違う違う、実際に。
ほらほら、しょうしょうしょ
う。
さあ来た。
いやだ、こうやって調子に
乗
せ
る。あ、そうかそうか、ごめんごめんごめん。
何かのかがわからないから UFO なんですよね。
未確認飛行物体、
うんうん、
どうせあれだよ、人工衛星かなんかだよ。
うん、ジグザグに飛んだよ。
だから人工衛星だってそのぐらいの飛び方するでしょ。
しねえだろ。
それいつの話よ。
30前ぐらい。 30ぐらいになって
だから、それね、酔っ払ってんだよ。
酔っ払ってないし。
じゃあ酔っ払ってたらさ、なんか人の顔が7つにも8つにも見える。
5、6人でね、見たよ。
最近はドローンとか、うん、タコとかに LED がついてるから、うん、紛らわしいって言います
よね、多分ね、う
ん、あともう一つね、これ僕 あの極秘ルートから入った話なんです
けど。極秘ルートで直樹マンだろどうせ。
それを言っちゃうしめよ。じゃあ
YouTube の知識だろどうせ。
それである話なんですけど、もう NASA はちょっとあの彗星が今飛んできてると、地球に向かって、
うん、
ちっちゃくなんか公表してるらしいんですけど、うん、それが2025年地球に近づいてきてるらしいですよ、
うん、
でそれが結構なんか大きいもんで、地球と月との間をこう通り過ぎていくらしいんですよ。その彗星がすごい重力を持ってるから。
じゃああれだ、あのブルース・ウィルスに頼まないと、
ね、
ああ
アルマゲドンだ。
アルマゲドンだ。
その重力が強いから、何らかのチンペンチー、
テンペンチ
ー、チンペンチー、チンペンチーってなんで、
なんだそのなんだそのノツエチンペンチ
ー、テンペンチーが起きるんじゃないかと。
大津波来ちゃうか。
大津波、 引力強いから、あこれはなんかこうどうですか2025年。
わかんない。
だから引力が強いものがそんな速さで移動するんですか。
もうだいたい2025年まで生きてるかどうかもわかんない。
あと1年後ですよ。
え
1年後ですよ。
わかんない。この収録が終わったら死んでるかもしれない。
ならねえですよ。
わかんないよ明日のことなんて。
師匠丈夫だから。
え
丈夫だから。
いや昔からね、うん、あの本当毎年のようにね今年はあれが起きるこれが起きるっつって、うんうん、大したことない、うん、今までの予言者見てるとさ、うん、あのよくその YouTube でもさ2ちゃんのまとめすれ動画にして立ったりするんだけど、うん、誰一人としてコロナが世界をねあのパンデミックにを落とし込むなんてこと予言したやつただの一人もいねえんだよ、うん、もうその時点でお前ふざけんなって俺思うもんね。だってさこれだけさ世界がどうこうっつうんださ本当にコロナを予言する予言者が何人かいてもおかしくないよ、うん、誰も言わなかったじゃんコロナのことなんて。
予言はね。あでもなんかあのポンドドル、
え
ポンドのあのお金お札、
うん、
あれに僕のあの極秘のルートからなんですけど
長きもんだろ。
それなんか折り込んだらコロナじゃだったんじゃねえかっていう。
折り込んだって何？
あのなんかあの
折って畳むと、うん、ある程度の形に畳むとなんか模様が見える。
それあれか、あの昔千円札畳むと魚になるとかってやつか。
いやあの何ですかね、あの昔ドルのあのお札を畳み込んだらさ、
水玉が、フリーメイソンとかだろ。
そうその分の感じ似たような感じで、今度のお札がこう織り込んでたら、あのコロナの、
うん、
あの何ですかね、コロナのあの
フェミキュで見た時の、
そうあれのマークが出てきたっていうような。
そうですか。
はい、
じゃあもう飽きたんで、うん、一旦コマーシャル、
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。
お湯で温めるだけで食べられるからおっかさんも大喜びで、お父ったにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か？でもお父さんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父さん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父さんに奢ってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
はい、演芸コーナー、
はいよ。
まあ今年最初ということでしてね、うん、まあ、北さんの話もまあ結構なんですが、
うん、
今週は古今亭志ん朝師匠、
ほうほう、
ね、坊主の遊び、
うん、
これはね、分かんない人は検索しましょう、うん、ね、YouTube で出てきます、
うん、
はい、で、ついでに直木も見てやってください。まあこれ CD も発売されておりまして、竹書房様より今回音源信用の許可をいただいておりますので、うん、気になる方はぜひ商品の方を Amazon で買ってください。皆さん大好き Amazon で買ってください、
う
ん、浅草の CD ショップ行けばいっぱいね、うん、手に取って見ることができるのにはわざわざ Amazon で買ってやってください。はい、まあそれ置いときまして、うん、ね、落語といえば来月ね、私が出演する落語会がある、
うんうん、
まあ、北さんにね、一、うん、つ、2025年のこともいいけど、はい、とりあえず2月のことも宣伝してください、
はい。2月の、4日の日、曽我の東福寺商店街で落語会を、開催しようと思ってます。はい、するんです。はい、会場が曽我のコミュニティセンター3階ホールで行います。で、入場は無料なんですよ。で、出演者が、歌若師匠、そしてまた桂円治さんが、来ていただくことになっております。師匠よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ他に何かこう、
時間的には、午前の部が、10時半から会場となって、午前11時から開演っていう感じで、で、2回目の公演が、午後1時30分会場で、午後14時から、開演となっております。で、コミュニティセンターに入れるのがだいたい9時ぐらいから開けてますんで、で、協力の明治安田生命さんによる、健康測定、ベジチェック、血管年齢測定なんかもいつでもできるようになってますんで、コミュニティセンターに来てくれたら、そういうのもできますんで、落語始まる前にそういうのを、経験体験してくれた方がありがたいと思ってます。
実際さ、
はい、
まあ、これから行くんだけども、
はいはい、
どれぐらいお客さん入るの？
一応ね、100名様になってます、うん、100名様になってますんで、まあ、大体入れる席というか、まあ、立ち見になって100人で、席が大体60から70の間の席はございますんで、早いもん勝ちになってますんで、ぜひ来てお待ちください。
で、
野菜のつかみ取りは落語会見に来てくれた人だけっていうこと
ですか。そうなんです、はい。野菜のね、蘇我の東口商店街の方から、やらせてもらうことは、野菜の詰め放題なんですけど、これもあの落語見た方だけの特権になりますんで、落語を見ていただいて、ね、野菜のつかみ取りやってもら
う。それはいいんだけどさ、ええ、きっとねやってる途中さ、はい、早く終われとかって言われ
る。いやそれはね、それは師匠のこれやないですか。
いやそれは会場で注意しろよ。、
はい、まあ、こういう感じになってますんでね、皆様あの友達知人、ご家族の皆さんね、お問い合わせして、まあ、来てくれたらありがたいと思ってます。
であれですよね、北さんの、はい、会場の前に自販機スペースとかテーブルのお茶飲めるようなスペースあります
か。ありますあります、ちょうどあります、ちゃんとありますね、はい、ぜひぜひ。
あとはあんまり車で来ない方がいい。
いや駐車場もあのちゃんと整備してますんで、はい、
大丈夫ですか。
はい大丈夫ですよ、はい、ぜひ。何台止めれるっちゅう、まあ100台以内は止めれるかな。この
舗装してない駐車場もあるもんね。
ええ、あるんで、はい、ぜひぜひ。駅前なんですね。駅のすぐそばの。
何口って言いましたっけ。あの
西口ですね。西口の駅を降りていただいて、まあもうそこ多分西口のとこからもう見えてます、ビル的には。は
い、徒歩3分とか、
もう5分以内ですね。
5分以内。右側の方でね、
右側の方で、ね、はい、見当たるんです。すぐ皆様、来てください。ぜひお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、あの頑張ってお客さん入れてください。
はい、はいはい、入れます、はい、入れますんで、はいはい、ぜひでも来てください。
まあそれ置いときまして、はい、ね、まあ、ラゴン会間近に迫ったんですから、うんうん、ね、さっき中途半端に終わったんでまだ言い足りないことあると思いますから、うん、いいですよ。
直樹マンすか。
いいですよ。
いやね、どうなんすかね、師匠とか都市伝説があんまり興味ないんですか。
いや子供の頃はね、うん、その八尾純一の UFO 特集とかよく見てたけどさ、うんうん、やっぱ大人になってからだとさ、うんうん、なんかねあんまりこうね、うん、まあそれは確かに僕が子供の頃ってのはノストラダムスがどうだのこうだの言ってて、うんうんうん、ね、その後藤弁さんの、まあ、書き方がうまいってせいもあったんだろうけど、うん、でも実際世界は滅びないし、うん、で石油もさ、うんうん、もう子供の頃からあと30年でなくなるって言ってたのが、うん、今じゃ100年分あるとかって言うし、うん、まあ前そういったものをちょっと信用できねえよなっていう、
なんか師匠あれですよね、大人になってくるとナショナルジオグラフィックスとかあの自然の脅威とか美しさとかあとは深海で新しい新種の、うんうん、とほら魚があるのかな、うんうん、だってシーラカンスの、ね、生きてる映像を見た時すっごい驚いて感動したんですよ。そういう方が感動しませんか。
まあ、それは人それぞれじゃない。僕は宇宙の方が好きだから。だから僕が今目が向いてるのは、うん、例えばまあ金星であり火星であり、うん、あとはね、エウロパだったりエンケラドスだったりイオであったりタイタンであったり、うん、あるいは海洋星のトリトンであったり、うん、こう生物がいるんじゃないかと思われてるところに僕は目を向いてるわけ。うん、うん、もう人の興味それぞれだから、うんうん、そんなね、地球が滅びるどうだろう、したこっちゃねえよそんなもん。
じゃあ師匠はやっぱり宇宙人は信じる。
いると思う、これは間違いないよ。
います、
いる、これは絶対いなきゃおかしいよ。ああ、だってさ、こんだけ宇宙広いんだよ、うんうんうん、宇宙が広いのに、うん、地球にだけ生き物がいるってそんなありえないよ。あ、 そうですね、それに、うん、我々の常識だとさ、あの酸素がないとダメだとかさ、はい、太陽の光がどうこうだけど、うん、それとは全く違うシステムで生物が形成される可能性だってあるわけよ、うん、特に深海なんかだと太陽の光が一切届かないんだけども、うん、そこでも生物は生まれるわけよ、うんうん、ってことは太陽の光っていうのは、うん、生物を生み出すためには絶対必要な条件ではないんだよ、うん、だからそういった可能性も考えると、うん、全くね、我々が想像しない形状の生物が、はい、それは宇宙のあちこちにいたってそれはおかしなことではないよねってなるのよ、うん、でそれが UFO に乗ってくるかどうかは別だよ、うんうん、生物はいると思う、うん、早く見たいね。マスターはどう思う、そういう
と、うん、全くその通り、うん、ただ なんか人間が考えてる生物とは全く違うものでもあるかもしれないし、
うん、あと見えないもあるし、うん、あの人間の目に見えないものってあるわけじゃない。
そうそう、
だから人間の目には見えてないけど、うん、実は火星はうようよ生物だらけって可能性もあるわけよ、
ね、
あと時間軸が違ってきたりとかしたら、
あそうな、
うん、例えば、ね、瞬きしてる間に、うん、あの違う生物としたらそれが何千年とかさ、
あ
人間の軸にしてみればね、
うん、
逆もあるかもしれないし、そうしたらもう見えないだろうし、う
ん、いろんな可能性があって、うん、あのこれも都市伝説の一つだけども、うんうん、今我々が生きてるのは実はあのシミュレーションゲームだ、仮想現実だ、うん、要はマトリックスの世界みたいなもんだと、はいはい、そういうふうな、ね、あの、
うん、
案を唱える人もいるわけだよ、
うんうん、
あとなんかさあの、うん、地球とか月とか太陽とかってのをもっとすごい遠くから見てみたらさ、うん、あの原子の塊とかなんかで相当あれしたら、うん、もしかしたらうんこ、うんこかもしれない、こちらが
あれ月に関して言うと、
はいはいはい、
これはあの世界の宇宙物理学者は認めないんだけども、うんうんうん、やっぱ人工物らしいってのは、
うん、師匠、
いやあのね、月はガランドなのよ、これは間違いないらしいのよ、中空洞なのよ。これなんでかっていうと、うん、そのアポロ計画あったでしょ、
はい、
で、うん、その最後いらなくなったんで、もう月にぶつけて壊しちまえと、
うんうん、
ところがぶつけた途端ね、要はあれだよ、あの俺たちが寺の鐘叩くじゃん、うん、あんな感じでね、なんかいつまでもね、
う
ん、なんか震えが止まらないの、おかしいって検査したら、うん、なんか空っぽらしいんです、うん、それで、うん、月の表面、
はい、
あんだけボコボコさ、うん、あの隕石をしてクレーターなの、うん、クレーターできてるのに、うん、ほなね、大きなクレーターがないと、
うん、
で表面調べてみたら、はい、月の表面は全部チタンでできてる、
チタン、
だからこれどう考えても中はガランドだし、うん、人工物、うん、でしかも月っていうのは、うん、衛星の常識では考えられるぐらい大きいのよ、
うん、
月という月大きいじゃない、
うん、大きいですよ、
地球の大きさに対してあの月は異常だっつうのよ、うん、
でかすぎ、
うん、
お
じゃあ、うん、だって本来月ぐらいの大きさってのは、うん、木星とか土星の衛星なのよ、
うん
うんうんうん、でしかも、うん、月のそういう岩石あるじゃない、うんうん、調べたら、うん、地球より古いのよ、46億年前のものだと、うんうん、地球でそんなもの出てきてないのよ、 だからそれがあるから月ってのは人工物で、うん、どっかよそから連れてきたんじゃないかっていう説はあるわけよ。
いやまあ僕はあの裏の話なんですけど
いやもう出とこ分かってるから
僕が聞いた話では、
いや聞いたんだけど YouTube で見た話
僕が YouTube で見た話ですがだからやっぱ地球、月は表面しか出してないじゃないですか、その人工物だっていうのは。それはまずなあの表しか見せないっていうのもなんか裏があって、月の裏側にはもうあの宇宙人がうようようよういるらしくて、
それはアポロ計画でも言ってたよね、うん、あの本来アポロ計画って20号まで予定されてて、うんうんうん、ミッションも決まってたのよ、
はい、
ところが17号で突然打ち切りになったのよ、
うん、
でこれも要は都市伝説だよ、
うん
ね、うん、アメリカのチャンネルに字幕がついたの俺見たけど、うん、
はい、
要はもう前から住んでるその月の住人たちに、
うん、
お前らもう来るなと、でそれ以来、
はい、
月への有人ミッションって行われてないじゃん、
そうなんですよね、
今年からまた再開するって言ってるけど、
う
ん
ね、
中国かなんかやるっけ、
いや、
ああ中国は宇宙人の理屈は多分通じないんだよ、うん、あいつらは、
うんうん、なんかあの衛星の日本が挙げた衛星物も衛星の機械も
家具や
家具ですか、なんかそれ
あの月でしょ、
うん
月、 うん、月を周回した時でしょ、うん、一部映ってないとこあるってやつでしょ、
うん、
意図的に消されたっていう、うん、
はい、
うん、映像見て俺
よく知ってますねやっぱり、
あ暇だから
ね、あれでもあれだよね、アポロ計画は裏側
行ってます
よ、行ってるよね、うん、あの静かな海とか
あれ、ね、はね、要は、うん、あのこれも不思議だって言われたんだけど、うん、月っていうのは決まった方向しか見えないじゃない、
うんうんうん、
あれ地球と回転合わせてるからなんだけども、うんうん、だから裏側にはちゃんと行ってんだよ、
うん
うん、
で その見せないところに、うん、これはあのアポロ11号のリーム・アームストロング船長言ってたんだけど、有名な言葉があるじゃない、宇宙人見た時はサンタクロースってあるからね、でサンタクロースだって、これ更新記録が残ってる、 YouTube で見られるから。でもどうもね、何かしらいるとは俺思う、
地球の裏
で。あと今ねすごく望遠鏡の性能がいいのよ。で素人さんが月を観察してたら、これ AI でも何でもなくて、普通にね宇宙船が出入りしてると取れちゃったらしいのよ。
ああ、なんか見た時は、うん、
だから僕はね、まあそういうのもあるかなって気はするよ。
デススターかな。
ああ、デススターかもしんないですね。俺ら育てられてんかもしれない、いろいろ
なんかまあ、うん、人工物だって言われたらそうかもしれないなって気はするよ。
ああ、すごいですね。おはよう市原。
でもさ、うん、それだけ分かっててさ、いい加減も教えてくれていいじゃん。
まあね、でもそろそろまた友人で行くんだから、そろそろ教えてくれんじゃない。
ああ、もう情報解禁していいよとか
ってことになったんじゃないのかな。
もうケネディ暗殺がどうこうよりも、月は本当に人工物なのかどうかの方が知りたいよ、まずは。
そうですね、なんかもうロマン広がってきましたね。
まあそれ置いときまして、新潮師匠の落語聞きましょう。えらい落差があるけどそれではね、坊主の遊びでございます。どうぞ。地球のことも宣伝しないといけないので、ここからはね市原のね、告知コーナーでございます。まずはそばグルメ北駒さんでございます。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にも最適と。まあ市原でこれだけのメニューがいただけるのは北駒さんだけでございます。さあ今月のおすすめは牡蠣の天せいろ1600円、同じく牡蠣の天ぷらそば1600円、牡蠣そばが1300円、牡蠣のミニ天丼400円と、もうこれらのメニューが好評いただいております。そしてですね、おなじみのそばコロッケでございますが、このじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございまして、300円で販売中、テイクアウトも受け付けております。今ちょうどイノシシが脂乗ってて美味しいですのでね、ぜひ食べてくださいとのことです。またそばコロッケバーガー、こちらイベント限定でね販売されておりますので、もしねあの北駒さんのそういった出店を見たら買い求めていただければ幸いでございます。詳しいことはホームページご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごくん。
続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田からはジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からはつやや姫、タワは生え抜き、富山はコシヒカリ、千葉はつぶすけと、ご家庭や店への配達も行っております。また店頭におきまして玄米の量り売り 100g から受けたまっております。こちらもおなじみでございます、山形県鳥海産高原ヨーグルト、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円、かっこ税別。こちら非常に美味しいです。お買い求めください。秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこも、こちらはねやはり好きな方が多くございます。数量限定ですので、お早めはお買い求めに。さあそしてですね、災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、こちらのも結構ね長いこと好評いただいておりまして、いまだに継続中でございます。いつでも新鮮なお米が食べられますので、ぜひこちらの方もご検討ください。 LINE のアカウントも始めたそうです。お米の千葉トップブランド履き替え、今津商店さんのクーポン、お得情報、イベントの案内させていただきます。 QR コードにてご登録ください。今津商店千葉トップブランド発起会 LINE 登録、このキーワードで検索お願いいたします。詳しいことは今津商店までお問い合わせください。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。続きまして市原市立中央図書館映画会のご案内。 現在中央図書館では毎月第2第4木曜日に大人向け映画会、第3土曜日に子ども向け映画会を実施しております。内容につきましてはホームページや X、 こちらの方でねご確認ください。そういうことですね。じゃあ続きましては市原市のねシルバー人材センターでございます。会員募集中です。市原にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市内の空き家ですとか空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはホームページご覧ください。電話でのお問い合わせですが0436603551番となっております。さあマスターお願いします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番です。189番ですよ。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間の受付は電話番号 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番となっております。どうぞよろしくお願いします。みんなできれいな市原市を守りましょう。はい、続きましてサンプラザ市原からのお知らせです。こちらの駅、五井駅のすぐ近くにそびえ立っているサンプラザ市原ですね。こちらの温水プールやフィットネスジムが約2時間300円で利用可能となっております。駐車場とかもありますのでね、ぜひご利用くださいませ。電話番号 0436-24-1151、 0436-24-1151、 いいごいと覚えてください。以上です。
はい、じゃあ北さんお願いします。
はい、空海からのお知らせです。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物大好評中になっています。よろしくお願いします。牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどテイクアウトでも行ってますので、ぜひともお店の方寄ってください。そしてまた、千葉県内各地のイベントにも出店中です。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となっています。出店日など詳しくはホームページ、X、Instagram、Facebook に載せてますんで、そちらの方もお目通してくれたらありがたいです。また、そうか、先ほども紹介させていただきましたそうか東口商店街の落語会開催のお知らせになっております。2024年2月4日お客様の日頃の感謝を込めて蘇我東口商店街開催の落語会を行います。会場は蘇我コミュニティセンター3階ホール、入場は無料となっています。出演者、桂歌若師匠、そして桂円治さん、時間は、10時半開演で、10時半会場で11時開演となっております。第2部の方が、13時30分会場で、14時開演となっております。協力者の明治弱さ生命さんによる、健康測定、ベジチェック、血管年齢測定などを行います。で、蘇我東口商店街の方、はい、すみません、蘇我東口商店街からは、野菜のつかみ取りなどを開催しますので、ぜひぜひ、皆様お友達知人をお誘いのこと来ていただければありがたいと思ってます。すいません、今回からのお知らせでした。
はい、どうもありがとうございました。
副会長
ありがとうございます。
では次はマスターのリクエスト曲、
はい、
あ、ビリージョエルね。
そうですね、
僕ビリージョエルは好きです。
はい、それではじゃあ私のリクエストですね。こちらビリージョエルとエルトンジョン先生によるDon't let the sun go down on me をお聴きください。どうぞ。
ちょっと、まあ、演芸コーナーもあったんですが、変わった毛色で、
そうです、
あんまりこういう話したことないんでね、
うん、
師匠も詳しいですね。
まあそれは子供の頃からね、ご答弁さんの方は読んできたから、うん、
ご答弁は知ってるけど直樹マンは知らねえ。
ああそうですか、俺はご答弁さん知らないです、うん、
あそっか、
あまあ世代かもしれないね。
矢尾井純一さんですよ ね僕の時代は、
うんうん、でも矢尾井純一さん知っててご答弁さん知らないっていうのはちょっと変だ。
そうですか、
だから本まだ読まない時代だったんじゃない。
ああそうか、
あの小学校矢尾井さんはほらテレビで
テレビ、
うんうん、やってるから、
あれでエリア51とかね。
ああそうですね、やってたね、うん、
あれもね、あれもあれですらしいですよ、
あのなんか宇宙人をなんか手術したとかなんかのやつとか、
ね、あそうそう、うん、エリア51、うん、あの時は第二次世界大戦で、あのマジックティック12でしたっけ、
マジェスティック12、
うん、あれはなんかあの UFO が墜落した時の破片のあの部分は、あの第二次世界大戦の途中で、うん、あのやっぱり核を使うことはいけないぞということで宇宙人が落ちてきたらしいですよね、なんかそれで、うん、あの宇宙人がいるということをちょっと証明するような、はい、ね師匠、まあ、知ってますよ ね、
あ
ね師匠
あのやっぱり戦だよね、エリア51だけじゃなくて、例えばロズウェル事件もそうだし、うんうん、まあ、第二次世界大戦以降だよね、
以降
ああいった宇宙がどうだとか、う
ん、フェラディルフェア
エクスペリメントみたいな、ね、映画あったけどさ、
核、うん、を使うなということで宇宙人が来たらしいですよ、うん、
まあ、またね、はい、今度暇があればこういった話していこうかなと思ってますんでね、うんう
ん、また師匠はこのネタはどこであれですか、知るんですか、
薪が入ってるよ薪が、
まあ、僕はエージェントからちゃんと、はい、ということでございましてね、ちょっと秘密の話の今週はこの辺にさせていただきたいと思います。また来週です。さよなら。
どうもでした、
ありがとうございました。
桂歌赤のおはよう一夜ら、この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパサットで、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供と宇宙人でお送りいたしました。
いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、一夜ら国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、
大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文乃、今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。